今日の水戸黄門様はお三方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日は珍しく、
はい、
早い時間にラジオ撮りしてます。
収録時間がね、
はい、
はい、朝10時でございます、はい、
あのさっき喋ってて寝ぼけてる人おるかな、さすがですね、いませんね、
は
い、
それ10時ですから。
いえいえ、私が寝ぼけてるぐらい大した人ですね。ただね、僕ね、1月怖いのはね、
はい、
中国が相当金融処置してますね、レアアースの問題でも、これね、いいんですよ、イケイケどんどんみたいな雰囲気は、
はい、
これ長期的に見て日本にとって有利なんですか、これ、うん、それ本当にね、例えば政治的な問題、経済的な問題、
はい、
やっぱり治安的な問題も含めてね、これこのままの状態がもしか続けば、これどういう落としどころがあるのかなと、
うん、
本当に思いますね。長官どう思います、これ。
長官ですか、今西先生かと思いましたけど。
違う、なんでか言ったら、ね、はい、こういうことなんです、
はい、
僕長官にちょっと前聞いたのは、世界警察協会に中国が入ってる思ってたんです、
ね、はい、私もそのように思ってますけども、はい、
ところが、はい、香港は入ってるんですね。
あ、香港は、
中国本土は入ってない。中国はそういう状態なんですね、
う
ん、
そうそう、あのそうなんですよ。あの国際警察協会っていうのは今、69カ国加盟してるんです。でほあのかなりやっぱり西側が多いんですよね。
あ、
なるほど。
でそ、まあ、歴史的な経緯でそうなってるんですけども、中国はあの加盟してないんです。でその今香港の話出ましたけど、はい、香港はもともとイギリス領じゃないですか。
そうですね、
でその時代に入ってきてるんですよ。
なるほど。
でそれがずっと続いてるんですけど、2年ぐらい前かな、香港チャイナっていうあの国名変更を申請したんですよ。
なるほど、なるほど。
でそれはもう加盟した時と違って今は中国の一部であって、
はいはい、
ただ一国二制度で完全に独立した警察であるというのが香港の主張なんですけど、
はい、
だけど国連とか、まあ、いろんなその国際機関で香港チャイナになってるんですよ今。
なるほど。
それは正式名称になってるんですよ。
なるほど。
でここも合わせたいっていうのを申請されて、それが総会に議題でかかったんですけど、否決したんですよ。
なるほど。
香港だから加盟許したんだっていうことなんですね。
なるほど。
でなぜかっていうと、世界国際警察協会っていうのはあの世界人権宣言ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれを何の支障もなく実践できる国しか入れないっていう規約になってます、
なるほど、なるほど、なるほど。
でそれがその例えば今の中国のその何て言うんでしょうかね、あの、まあ、愛国家体制でそれが維持できるとは考えられないっていうのがその総会の結論なんですよね。
なるほど。
だから紛らわしい国名はダメだと。
なるほど。
一体化しているような国名はダメだっていうんで、国際機関としては珍しく認めないんですよ。
それやったらなんでロシアが入ってるんですか。
これはね、高橋さんね、これがまたね、話せば長い、ね、
話せば長い。
あのね、ロシアは一時あの G8 にも入ってた時代あるじゃないですか、
はいはいはい、
だからまあこう変遷してるんですけども、はい、ロシアはまあもちろんウクライナ侵略の前に当然加盟してるわけですよね、
はいはい、
でウクライナに侵攻した時にロシアをどうするかっていうのがまた議題になったんですよ。
なるほど。
で除名論が出たんですよ。
なるほど。
でというのは国際警察協会っていうのはあのインターポールなんかと違って仕事をするために必要な集まりじゃなくて、
なるほど、
警察官のまあなんていう友好団体、
はいはい、
でまあお互いにセミナーをやって、はいはい、経験を共有したりとかそういうのがメインなんですね、
うん、
だから仲良くしましょうっていう ことなんですよ。
なるほど。
でそれの中に要するにあの銃を持って攻め込んでくる国の警察、うん、だから片手で銃を突きつけながら左手で握手しようと、
まあ
うん、こんなのは許されないっていうのが除名論の、
なるほど、
根拠なんですね。
なるほど。
だから実はその私もそういう立場だったんですけど、はいはい、総会でこれも秘訣なんですよ。あの、ね、ここはまたねすごくあの微妙なんですけども、警察は政治的にニュートラルであるべきだっていう、
そろそろ
根底の主張があって、
政治的
に今までもだから例えばですね、ユーゴの紛争の問題とか、
はいはい、
あの人種弾圧のいろいろあったけど、
はいはい、
除名になってないんですよ、どこもそういうことを言う。で従って警察は政治と違うんだからっていうのはその秘訣の根拠になったんですね、うん、どうもなんかねちょっとあの腑に落ちないところはあるんですけど、うん、それでまだ残ってるんです。
なるほど。
でその総会のその、 あの除名動議秘訣の時の議論っていうのはすごくまあ印象的な議論で、ウクライナはもう涙流して言うわけですよ、
うん、
あのロシアに自分たちの同僚も殺されたし、
うん、
あの家族も家も取られた
と、うん、
であの警察官の友好団体、国際友好団体に入っている資格はないと、はい、出てってくれと除名してくれって泣きながら言ったわけですよね。でところがその後ロシアが出てきて、我々は感情でものを言いません。
なるほど。で
どの時代も警察はやっぱりその関係を守って保っていかないと、うん、世界的なその治安にマイナスになると。
なるほど。
だから除名を否決してくれというわけですよ、うん、でまあ各国が出てきて演説するんですけど、うん、その中でねキプロスの代表出てきたんですよ。
なるほど。
で彼はトルコからの侵略で自分の家を取られたというわけですよ。
なるほど、なるほど。
だけどトルコの警察官は友達だと言って、うんうん、壇上にトルコの代表を上げてそこで抱き合うんですよ。
お
そういうね映画みたいな議論があって、で結果的にはもうその除名せず、ただし資格停止処分になってるんです今ロシアは。
なるほど。
あのロシアとしての活動は停止だけど、ロシアの会員たちは各国でやる行事とかセミナーとかイベントにはそのまま出る資格ありと。
なるほど。
非常にそういう状態になってるんです。
なるほど。
だから結構ね、その国際警察協会の中でも国によってはもういろんな問題抱えてるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
でそのみんな抱えながらなんとかこう集まってるっていうのは今の状態なんですよ。
なるほど、なるほど。
台湾は入ってるんですか。
入ってないんです。
台湾入れないで香港が入ってたんですか。
そう、台湾はね、それがね、台湾はねもしかしたら、はい、申請があれば入れるんじゃないかと思います、うん、ただ台湾っていうのは加盟してないんですけど、台湾の人が会員にはなってるんですよ。日本の会員にもなってるんです、
うん、
でそれはもう自由に、うちも入れてるんですけど、
台湾の警察官 OB が入ってる。
警察官もいますし OB もいます、
うん、
そういう自分の国にそういう団体がなければ他の国の団体に入れるんですよ。
へ、
だから台湾の人は日本に何人かいます。
ね、だから僕は長官に最初振ったら分かるでしょ、
はい、
今西さんじゃなし、
本当ですね、
うん、僕はやっぱりね我々国民がね、
はい、
一番何かの時にお世話になってるのは僕はねやっぱりね警察なんです。
うん、
警察が負ってる仕事って国民に一番接してるんです。
うーん、
その割には年々警察を軽んじてる社会になりつつある、
うん、
僕ね治安っていうのはね規律や思ってるんです、
うん、
規律は何かって言ったらやっぱりねある種の尊敬なんです、うん、
なるほど、うん、
尊敬するものが対象が弱ったら規律も弱るんですよ、
うん、
僕はもっと警察に対して国民自身が一番我々がいざなったらお世話になってる、まあ、人たちに対して、
はい、
テレビでようやってますよ、警察お世話になってる人にお前呼ばわりするね、
うん、
あのちびこらがおると また訳のわからん、うん、おっさんがおると
酔っ払いですよ、酔っ払いが
酔っ払い
考えられませんわ
でもね、高橋さんね、日本ってあのすごく他の国に比べて治安がいいじゃないですか、
はい、
まあ、犯罪も少ないし、 あればよく捕まりますし、これはねやっぱり国民の協力がすごいんですよ。
わかります。
警察のやることって国民の人たちが協力しないと何もできないんですよ。
うん、
例えば被害に遭っても届け出なければ警察わからないじゃないですか。
そうそうそう、ね、
だあの信頼して届けに来てくれるでしょ。他の国はあんまりないんですよ。
そうそう
ですね、で110番も来るし、それから聞き込みに行けば答えてくれるし、あの例えば信号だってみんな守ってくれるから事故がないわけですよ ね、
そうです
ね。あの無視したらガンガン事故起こる、
うん、それは
交通ルールもだからそれをね、日本のその民度がやっぱり支えてるんですよ、
う
ん、
そうです
ね、それはだから警察もありがたいことだというふうに思って、う
ん、それは逆にね、うん、長官ね、警察がありがたいって言うてくれる前に、
ええ、
なんでほんなら日本がそれは警察を尊敬してるからですよ、
うん、
警察のやっていただいてる仕事を大半の日本国民は理解してるから、
うん、
お世話になってると思うから、でそれはやっぱり尊敬なんですよと。僕嫌なのはテレビ見てて尊敬がだんだんだんだん薄れてくるいうことは、うんうん、よその国のようになったら嫌なんです、
うんうん、
だんだんだんだんそうなって
そう
ですよね。
それが嫌なんです、
うん、例えば前もちょっとお話したかもしれませんけども、110番がかかってパトカーが現場に行くじゃないですか、
はい、
で前はパトカーが来て赤戸が回っててお前さん降ってくると、うん、みんな静かになったんですよ。
あーなるほど、はい
はいはい、今もう食ってかかりますからね、
う
んうんうん、帰れ帰れみたいな
そうですそうです。
だからだんだん変わってはきてます。確かに
そう、僕ね、
それはね、偽警察官っていうのはみんな信用するから偽警察官詐欺が多いわけですよね。
そうですよ ね、
ね、みんな詐欺に引っかかるのはね、警察を信頼してるから。
そうです、そうです、
よもやそういうことだと思って。みんな
でも最近ね、警察に騙されたって言われるんですよ偽警察
偽警察だけど偽警察ぐらい多いもんないじゃないですか。
うん、そう
です、ね、で今もうパトカーにも偽警察に気をつけろって書いてる、
そんな書いてます
貼ってあんだよね、パトカーに。
いや、あれ
大丈夫だろうかと思う、
箱根の先導者に書いてました
けど、ね、駅伝ですか。
駅伝、
そうです、箱根の駅伝のそうだったでしょうね。
そうです、そうです、うん、
今の、ね、ああいうあの電話によるあのいわゆる昔でいう振り込め詐欺の被害額の7割は偽警察官なんですよ。
な
るほど、圧倒的多数になります。
すごいですね、
偽警察官を名乗るんだ。警察官を名乗る、
警察官を名乗る、
ね、
偽と言ってくれる、
偽って言ってくれば
本当に似せてるんですよね、制服から
何から。で、ね、取り調べだとか言って、うん、いろんなこと聞き出すわけですよ、
うんうん、
取り調べなんで正直に全部言えと、
うん、なる
で家族がどうだとか仕事がどうだとか、
はい、
預金がどのぐらいあるとかですね、どこにどのぐらい積んであるとか全部言わせて、じゃあ今これからあんた逮捕するからその前に金移しなさいみたいになって、
なるほど、
ここに移せば警察が管理してあげますと。
なるほど、
でドーンと移されて取られるみたいな、結構多いんですよね。
そうすると反対に新藤さんは職業柄警察で特殊ある立場やって、
職業柄
なんでか言うと、警察何かあってもあの東映の撮影でいう、
はい、
警察も優しになるんですよね
昔はね今は
そんなそんなあるんですか
でもあの火縄銃とか撃つじゃないですか、
はいはい
ね、実演でやるでしょ、うんうん、この前去年の11月の頭に大筒ってあるんですよ、
はいはいはい、
こんな重厚なやつです
ね、はい、
こんな長さで、
はい
はい、それをね、
1メートルぐらい、
そう5連発バーッと撃ったんですよ、うん
はい、
だそれも火薬は全部警察が管理してるんですよ、
うん、なるほど。
で最初に用意した目方と使った目方をちゃんと申告して、
う
ん
は
い、で警察が最後チェックしてくださるんですね。
なるほど、
そうしなきゃいけないんですって話で、
うん、
だからね、火がつかない時があるんですって。これが最悪だって言ってましたけどね。
なるほど、はい、
重量が合わなくなる。
そうね、
うん、
そう戻さなきゃいけないでしょ、
ね、
戻す時にちょっとでも火に触れたら爆発するから、
あ、
はい、
危ないですね。
そう結構危ないですよ、う
ん、あの音なんかでもね、うん、本当の音ってなかなか 録音しに行けへんでしょ、だからそういう日縄の要するにあれはどうやったかな、彦根かなんかのね、イベントの時にやってますよ、はいはい、でそれをまだ録音部は撮らせてくださいって言ったもんね、
あ、音を、
音を、
今やったの長野と彦根ぐらいですね、
は
い、
あ
と
彦根の日縄
中、日縄中、
あと朝倉市、九州のね、
九州、
あれはね、ほんとすごい音ですよ。
もうね、昨日ね、東川さんにええこと聞きました。
何でしょうか。
というのは、
何か言いましたっけ。
あの、領民の治安維持のために何人って咲くわけですね、藩から。
ああ、はいはい、
それもごっつ少ないですよ。
少ないですね。
江戸時代はそうだったんでしょうね。
江戸時代はそれぐらい、
うん、平和団体、
そうですよ。ほんで管理が行き届いてたんです。
うん、江戸ってほら100万人いたでしょ、
はい、
で世界一の大都市ですからね。
そうですね、
当時江戸中期からはね、でその中に南町奉行と北町奉行がいるでしょ、
は
い、で片方はあの片方ずつ半年交代でやってるわけですよね、
うん、そうなんですね、
ですよね。でそこの人数なんて100人ぐらいですよ、
うんうん、100人、
そう、
警視庁が100人でやってるみたいな。
100人で100万人を、
見てはるんです
、管理してんの、
だけどまあ、岡っ引きやらいろいろいたわけだよね。そういう協力部隊が、
そうそうそう、その下に
同心とかはね、うん、そのあれかもしれないけど、その後の岡っ引きなんかは全部町で、うん、あのお願いしてやってるみたいなね、うん、形やから、だから言ってみたら銭形平次、そうですよね。
ああ、銭形平次ってそうなんです、
うん、
お代官さんもそうでしょ、うん、
お代官様も、
お代官って民間人、
うん、民間人なんですか。そ
うそう、あの俗に言う死の交渉の脳ですよね、
うん、脳ですね、はい、
そうなんですか。そうそう、
あれ死じゃないんです、
うん、死じゃないんですか。なんか、
まあ、死のところもあったけど、
はい、
ほとんどが脳なんです
。へー、
そう、そういうのをねちゃんと教えるべきやって、なんで江戸時代ってほんまに戦争もない、
うん、
でその中で260年続くわけでしょ。
そうですね。
ただね、僕ね、長官言うたみたいに日本の民度の高さ、ないしはそういう治安に対する協力体制、これね、日本でいつ出来上がったか、これはやっぱ江戸時代なんですよ。
うんうんうん、そうかもしれない。
江戸時代がなかったら、徳川家が幕府を作らなかったら、今の日本のね、民度の高さっていうのは、
そうですよ、おっしゃる通り、
大層は思いますよ。
やっぱり例えば教育の問題にしても、
そうです、
ね、江戸時代の識字率ってもうダントツ世界で、
そうです、
だからみんなその教育水準が高いし、それから礼儀を教えるじゃないですか、学校とか塾で、だからその人のためにみたいなね、あれ、まあ、武士道もそうかもしれませんけど、だからやっぱりその自分勝手な振る舞いで、あとどうでもいいやみたいな文化を作ってきてないんですよ、日本は、
うん、
そこはやっぱりね、他の国とちょっと違うところだと思うんですよね、うん、
小学校なんかね、道徳とかいう授業がありましたけど、うん、今あんまりないらしいですけどね、うん、
倫理だったって
る、うん、
とはね、なぜかね、
はい、
江戸時代を軽んじてるわけですよ、
うん、
僕はもっと江戸時代を学ぶべきは思う、
うんうん、
もうね、調べれば調べるほどね、
はい、
徳川幕政ってものすごくね、
うん、
社会の役に立ってる。
うん、
せやないとね、260年で国内で大きな戦争ってないですもんね。
ないです、ないです。260
年間、
ね、すごいですよね、
国内で戦争がなかった。こんなね、歴史を持ってるね、国って日本しかない。そう、僕ね、徳川家康という人と、やっぱりそのね、幕府を作ってきた人間のね、
はい、
英知っていうか賢さ、うん、それが今の我々をね、実は民度の高さをね、維持してくれたのにね、長官君、なんで潰れてきたんでしょう、
うん、
僕ら子供の頃ね、長官ね、警察に対してね、お前らっていうお前らっていうようなね、不良であろうがええかこいたって、長官に言われたみたいに、パトカー来るでしょ、みんな 収まっちゃうんです
よ、うん、そのね見ただけで
今ちゃうんだ、うん、パトカー来たらね、うん、わけのわからないやつが、ええ、余計騒ぎよ、ね、お前ら出ていけと
で当事者ではない人がまだ入ってくるし、
ねええ、もう
前ちょっとお話したかもしれませんけどね、あの私はまあ現職の頃ですけど、うん、いくつかその警察官があのひどい目にあった、ひどい目っていうか
ひどい目
あの出来事がありましてね、はい、それはあの病院の前で若い連中が夜酒飲んで大騒ぎをしていて、でそれで近所から110番がかかって、まあ、病院ですから静かにしてほしいと、うん、それでお巡りさんが言ったわけですよ、うん、そしたらもう大騒ぎになって、
う
ん、
なるほど、
それで、ね、もう終始もう帰れ帰れ大コールになって、うん、でお前さんねつい拳銃抜いたんですよ、そしたらみんなブワーッといなくなったんですよ、
は
い、で静かになったんですけど、うんうん、お前さんこれ銃刀法違反で検挙、
お前さんが、うん、
とか暴走族を、うん、まあ、検挙しようとして、はい、うん、お前さんが、これは白バイ自転車でこう、うん、その追っかけたことなんですよね、うん、いくら言っても止まらないわけですよ、でガンガン信号無視して逃げるわけ、う
ん、なるほどな、
でそれをまあずっとかけてってようやくその止めて、うん、でそこでねそれも最後拳銃抜いたんです、
はい、
そしたらもう相手はおとなしくなったんですけど、うん、これも銃刀法違反で、
おかしいですね、うん、これ
でもそれをねやらないでとっ捕まえるのはプロだっていうことになってますよ、
うん、でも正当なる公務執行でしょ、
でもね銃を抜く要件には当たらないんですよ、うん、日本ってやっぱりお前さんの拳銃の使用についてはものすごく厳格な、
警察官自身が撃たれたりしない限りダメだってことですか、
うんうん、まあ、正当防衛か緊急避難、
緊急避
難か、うん、過剰防衛、
過剰防衛、
そうそう、真にやむを得ない場合しか抜けないんですよね、
なるほど、
いやそれじゃあ相手が鉄砲持ってたらどうするんですか、
あ、
それは、ね、それは構わない、
いやそれもだから一律には言えないんです、うん、もし自分に危険があるということが、うん、まあ、正しい判断であれば OK なんです、うん、
抜けられたらなんでしょうね、
抜けられたら、うん、それは撃たないと自分を殺されるかもしれないね、うん、っていうことなんですよ ね、
そうですね、じゃあ結局抜いちゃいけないってこと、
だからそういう事態にならないと抜けない、
うん、何のために持ってるんやみたいな、
ね、本当にね
でも人の命がかかってたら自分が危なくなくても抜いて撃っていいんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか、ね、
それは緊急避難ということなんですけど、はいはい、
今日は、
はい、
長官が提示した、
はい、
今の話を最後に
拳銃についての、はい、
終わりでしょう
なかなか難しい見解のようでございましたが、はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
徳川成政でした。